詩編の62編です。私の魂は黙ってただ神を待ち望む。私の救いは神から来る。神こそ我が岩、我が救い、我が櫓、私は決して揺るがされない。お前たちはいつまで一人の人を襲うのか。お前たちはこぞって打ち殺そうとしている。あたかも傾いた城壁かぐらつく石垣のように。まことに彼らは彼を高い地位から突き落とそうと企んでいる。彼らは偽りを好み、口では祝福し、心の中では呪う。私の魂は黙ってただ神を待ち望む。私の望みは神から来るからだ。神こそ我が岩、我が救い、我が櫓、私は揺るがされることはない。私の救いと私の栄光は神にかかっている。私の力の岩と酒どころは神のうちにある。民よ、どんな時にも神に信頼せよ。あなた方の心を神の御前に注ぎ出せ。神は我らの酒どころである。まことに身分の低い人々は虚しく、高い人々は偽りだ。はかりにかけると彼らは上に上がる。彼らを合わせても息より軽い。圧政に頼るな。略奪に虚しい望みをかけるな。富が増えてもそれに心を止めるな。神は一度告げられた。二度私はそれを聞いた。力は神のものであることを。主よ、恵みもあなたのものです。あなたはその仕業に応じて人に報いられます。
明日はジュライフォースです。イギリスの植民地でありました13の州が会議を開いて独立宣言を採択した。それが1776年7月4日で、それ以来この日がインディペンデンスデイ、あるいは建国の日、まあ、アメリカの建国の日として祝われてきたわけですね。で、アメリカにイギリスからの独立の機運が高まりましたのは、当時のイギリス国王ジョージ3世が、まあ、アメリカはヨーロッパからの物資の輸入に頼っていました。しかしその輸入に高い関税をかけた、それに反発してのことでしたね。けれどもアメリカの独立はただ単にそうした経済的な理由からではなかったのです。独立を願った人々は世界のどの国にも先んじて自由で平等な国家を作りたかった。そしてその根拠を神様への信仰に、聖書に求めたのですね。独立宣言はこの言葉で始まっています。我々は以下の真理を自明であると信じる。すなわち、すべての人は平等に創造され、一人一人は創造主なる神によって常に変わらぬ、他に譲り渡すことのできない権利を与えられている。これらの権利の中には生命、自由、幸福を追求する権利が含まれている。独立宣言の中には、神がすべての人を平等に創造された、そして一人一人が創造主なる神によって、神によって権利を与えられている、神によって幸せに生きる、そのことを追求することができるんだと語っているわけですね。すべての人に自由、平等、その権利が与えられているというのは、まあ、今では当たり前のことかもしれませんが、250年ほどの前の世界ではこれは画期的な宣言でありました。で、アメリカの独立宣言はその後1789年に起こりましたフランス革命に大きな影響を与えていますね。また世界の各国が憲法を作るときにその模範にもなっています。 そして独立宣言の精神、それはアメリカの憲法とその修正条項に反映されています。アメリカは自由とともに平等を求めてきました。南北戦争では奴隷が解放され、公民権運動によっての差別の人種の差別の壁が崩されたのです。女性にも参政権が与えられます。いわゆるネイティブアメリカン、原住民の方ですね、過去本当にひどい扱いを受けましたけれども、そうした方々が保護されていく、そんな法律が作られ今実行されています。もちろん完全な国家政府どこにもありません。アメリカもさまざまな過ちを犯してきましたし、今も失敗している面が多くあるかもしれません。未熟なところ、まだ若い国家ですから、250年にもならない国家ですから、未熟なところがあるでしょう。行き過ぎたところもあるでしょう。しかしアメリカがこのように神様から与えられたものとしての自由と平等を守るために努力してきた、それは私たちアメリカの市民権を持つ者、あるいはアメリカに永住している者、あるいは一緒にアメリカで住んでいる、アメリカで働いている私たちにとっては本当に誇っていいことだろうと思うのです。アメリカはほとんど勝ち目のない独立戦争を戦い抜きました。もう勝つか負けるかじゃなくて、負けるか負けるかっていう、そういう独立戦争だったんですが、やっとのことで独立と自由を勝ち取りました。でも自由平等というものは、また独立というものは、単に戦争で力で勝ち取れるというものでもないですよね。あるいは政治策略によって、政策によってできるというものでもありませんし、民衆の声が高まったらそれで自由や平等が守られるかというものでもないのです。もし政府が自由や平等に価値を置かなくなったら、もうそれはあっけなく消え去ってしまいます。そのようにして多くの国々で独裁者が出て、今まで与えられていた自由平等というものが一夜のうちになくなってしまうという例を私たちは歴史の中で知っています。自由というものは代価なしに手に入れられるものではありませんし、平等も犠牲なしに保つことはできません。人々がもし自由というものを履き違えて自分の権利だけを主張する、そうなりますと、そこには強い者が弱い者を食い尽くす、弱肉強食ですね、その世界になってしまいます。自由や平等、それは独立宣言が言うように神様から与えられたものです。ですから神様を信じる信仰がそれを守るためには必要なのです。自由が神によって与えられた素晴らしい賜物である。神はどの人をもかけがえのない存在として作り愛しておられる。そうしたことを信じることによって、初めて私たちは自由や平等を守り続けることができる。で、アメリカが自由と平等を守り続けてくることができたのは、多くの人々がこの神様への信仰を大切にしてきたからでした。ある調査によりますと、あなたの人生にとって信仰、あるいはあなたの生活にとってもですが、信仰というものはどれだけ大切な役割を果たしていますか、そういうアンケートを、世界の国々にしたことがあります。日本では 10% の人が、信仰は私の生活人生にとって大切ですと答えました。英国では 30% です。信仰は大切だ。でもアメリカでは日本の6倍、 60%、 英国の倍に及ぶ 60% の人々が、私にとって信仰は大切な役割を果たしています、そう答えています。アメリカでは 90% の人々が神様の存在を信じています。無神論者、不価値論者、神はいない、神様いたってもいるかいないか、そんなの分かったもんじゃないという考えの人はわずか 1% に過ぎません。およそ 70% の人々がアメリカの大統領に しっかりとしたクリスチャンの強い信仰を持ってほしいと願っています。アメリカ人の大半が自由や平等、それは神様によって与えられたものであり、神様を信じる信仰によって初めて守ることができるものだ、そういう思いを持っているのです。独立宣言の結びの言葉にはこうあります。この宣言を支持するために我々は神の摂理の守りに固く信頼しつつ、我々の生命、財産、神聖なる名誉を捧げることを相互に誓うものである。献身の誓いがここにあるんですね。すごいですね。アメリカの独立は神の摂理の守り、これに信頼することによって、また私たちもその神様に献身をすることによって保たれていくと言っています。独立宣言を作成した建国の父祖たちは、本当の独立とは何も頼らないで一人立つというものじゃない、神のに信頼する、神の摂理の守りに固く信頼しつつ、神様への信頼によって独立はもたらせるのだ、そう言ったのです。ですからこれは独立宣言であるとともに神様への信頼宣言でもあったということができるでしょう。聖書には創世記の初めから黙示録の終わりに至るまで神様への信頼が教えられています。神様への信頼だけが人を罪から解放し自由にしてくれるからですね。創世記のアダムとエバの物語ではどうでしょうか。アダムとエバは自らが神のようになる、そのことを願いましたね。神様の戒めのもとに生きるじゃなくて、自分で善悪を判断して自分の思い通りに生きようとしたのです。神様が世界の主ではなくて、人間様がこの世界の主人になるということを選んだのです。神様の支配から離れて自由なものになれる、もっと成熟したものになれる、とそう思いました。それは神からの独立宣言でしたね。しかもそれは間違った独立宣言です。人はこの独立宣言によって自由を勝ち取ったでしょうか。いいえ、逆に愛と正義に生きるその自由を失ってしまったのです。より成熟した人格へと成長したのでしょうか。いいえ、悪に抵抗することのできない弱いものになってしまいました。神様から与えられた本物の自由を失って罪の奴隷になってしまったと聖書は告げています。科学の発達によってかっては超自然的な出来事だと思えたこと、それが単にその自然の法則に沿ったものであった、で科学の言葉で説明できる、そういう時代になってきましたね。すると全ては科学で説明できるようになったんだから、世界には神秘なんかないんだ、科学知識の乏しい時代には不思議な出来事はこれは神様のなさったこと、わからない事柄は神のみぞ知るというわけで、何でも神様のせいにしていた、神様の働きとしていた。でも科学が発達すればもう神様を引っ張り出さなくても済む。だから現代はもう神様の住んでいらっしゃるところはないんだ、人間は神様を必要としなくなったんだ、そんなふうに考えられてきました。本当でしょうか。実際のところ科学の発達によって実は本当の神がいらっしゃることがより明らかになったのではないでしょうか。かつて人々は太陽や月、星、またそういった自然界のさまざまなもの、天井にあるもの、それは神々であって人間を支配しているんだと、そう信じていました。まあ今でも星占いなんてのはそうですね。天の星が人間の人生を支配している。日本の八百万の神々、 というのがありますが、その主神、一番主な神様、一番上位の神様は何ですか？アマテラス大御神ですね。太陽神です。太陽が最高の神なのです。また神々は天にあるだけではありません。地上にもあります。山も森も川も海も風も雨もみんなそこに社を建てて、山のふもとに社を建てて、山をご神体として、それを日本人は拝んできたのです。しかし科学の発達によって、自然界や自然の現象が神ではない、それが証明され、神々が次々と姿を消していきます。でも逆に、この大宇宙と自然を作って、そこに命を与え、それを保っておられるお方、聖書が教える唯一の創造者がいらっしゃるということが、逆に科学の発達によって明らかになってきたのではないでしょうか。科学者は自然の法則を発見し、技術者はそれを利用して様々なものを作り出してきました。シリコンバレー、私たちの教会のあるところはまさにそういう技術者の集まりの場所ですね。毎日毎日、新しいものが作り出されているところです。しかし科学者が法則を発見したのであって作ったわけじゃないですよね。またそれをコントロールしているわけではありません。技術者はさまざまなものを作りますが、それはすでにある物質を組み合わせて作るものであって、何もないところから物質やエネルギーを作り出せる人は誰もいません。この世界を無から創造された、そしてそれをそこに法則を与えて収めておられる、これは唯一の誠の神様です。人間がこの世界の仕組みを理解できるようになったというのも、神様が人間を作り、それに命を与え、理性をお与えくださったからでしょ。人間が自然の法則を発見できたのも、実は神様が与えた能力によってなのです。人間は理性と意志と感情を持った人格として作られています。人は単に生物学的に生きているというのではありません。魂を持っています。神様を知り、神様を愛し、神様と交わる、そのことによって生きる、そういうものにされていますね。私は科学技術の発達というものは、だからそれで神様がいらなくなるとか、神様への信仰が薄れていくとか、そういうことではないと思うのです。むしろ神様の素晴らしさを科学技術の発達はより明らかにしていくと思います。宇宙の大きさを知れば知るほど、この大宇宙を作り、それを保っておられる神様の偉大さがより示されてまいりますね。また生命の仕組みが解き明かされていくにつれて、命の与え主である神様がどんなに豊かなお方であるかが分かってくるのです。科学技術の発達、それはそれを正しく用いるために、神様からの知恵と導きを必要とします。科学技術は人を生かし、社会を豊かにするために使うこともできれば、人を殺すために、また犯罪に利用するためにも使うことができます。技術が発達すればするほど、それをどう用いるかについて神様からの確かな導きが必要となり、そのために私たちはより信仰が必要になってくるのではないでしょうか。私たち人間とこの社会の一番の問題、それはね、人間が少しばかりお利口になってしまったからですね。そのお利口になった人間が、もうあたかも全てを知っている、自分が神様にとって代われる、何でもできるかのように思い上がってしまったことにあります。全知全能の神様に代わって世界をコントロールしようとしてきた。一人一人が自分の世界を作り、そこで自分が主人になって周りのものを動かそうとしている、そこに問題があるわけですね。今こそ私たちは神様の前に謙虚なものとなり、神様への信頼に立ち返るべき時だと思います。 旧約時代のイスラエルは神の民と言われました。でそれは決してイスラエルは大きな国でも強い国でもありませんでした。神の民なんだから一番大きくて一番強いかといったらそうじゃなかった。イスラエルの国はアジアとヨーロッパ、アフリカの3つの大陸のつなぎ目にありますね。そういう地域というのはいつも外国の軍隊が通るところ、そこを境にしてお互いに大きな国同士が戦い合うところ、戦場になってしまうところで、決していい場所ではないのです。北からはアッシリアやバビロンがイスラエルを攻めてきます。南からはエジプトの軍勢が、そのアッシリア、バビロンを迎えようとして、またイスラエルの地域で戦うということがありました。ヨーロッパにギリシャ、ローマが起こった時もイスラエルはその軍隊の通路となってしまった。大きな国に囲まれ、いつ滅ぼされても不思議でない国、そのイスラエルが独立を保ってきたのは何によってでしょうか。神様への信頼によってでした。イスラエルが神様への信頼を忘れた時に国は独立を失いました。イスラエルが悔い改めて神様に立ち返った時、繁栄が戻ってきました。今朝の詩編はダビデという王様が歌ったものですが、ダビデはイスラエルを周りの諸民族の圧迫から救った人です。王国を確かなものにした人で、イスラエルの中で一番尊敬され、愛され、慕われている王様です。そのダビデは戦いにおいても勇士ではありましたが、でもダビデはイスラエルの独立は武力でもない、政治力でもない、神様の信頼によるんだということをここで述べています。8節、民よ、どんな時にも神に信頼せよ。あなた方の心を神の御前に注ぎ出せ。神は我らの酒どころである。民よ、どんな時にも神に信頼せよ。王として彼は国民に神への信頼を呼びかけていますが、ダビデは自分の人生においても神様に信頼しながら生きた人です。ダビデは失敗のない完全な人ではありませんでした。大きな罪を犯した人です。でもそれを悔い改め、再び神様に頼りました。詩編の32編はダビデが大きな罪を犯した時、その時に歌ったものですが、その中でダビデは言っています。32の10、悪者には心の痛みが多い、しかし主に信頼する者には恵みがその人を取り囲む。主に信頼する者には恵みがその人を取り囲む。ダビデはまた神様の導きを願い求めて生きた人でした。詩編の37の5ではこう言っています。あなたの道を主に委ねよ、主に信頼せよ、主が成し遂げてくださる。主に信頼せよ、主が成し遂げてくださる。そして詩編の56の3では、本当に素晴らしい言葉を持ってダビデは神様に語りかけています。恐れのある日に私はあなたに信頼します。恐れのある日に私はあなたに信頼します。恵み、祝福、力、平安、これらすべては神様への信頼からやってくるのです。私たちは今とても不安な時代に生きています。多くの人が仕事をいつ失うかわからない、そんな不安の中にあります。病気になったらどうしようという心配の中にあります。人間関係の悩み、生活の気苦労、そういうものに一喜一憂しています。自分の力で何とかしようとすればするほど、かえって周りの状況に振り回されてしまいます。他の人に振り回されてしまうのです。そんな時、神様に信頼することによって、他の人や環境に左右されない確かな拠り所を持つことができます。本当の独立、インディペンダンス、これは神様への信頼、ディペンダンスによって 実は与えられるものなのです。アメリカには50の州があります。それぞれの州に州の憲法というものがあります。どの州の憲法も実は神様のお名前がちゃんと載っているのです。神様への信頼が言い表されています。例えばカリフォルニアの憲法、皆さんあまり読んだことないかもしれませんが、こう書かれています。私たち人民は私たちに与えられた自由のゆえに全能の神に感謝し、その祝福を守り永続させるためにここにこの憲法を定める。はっきりと私たちの幸いは、この与えられた自由は全能の神様から来ている。そしてこの自由を守り続けるために、その祝福を守られるためにこの憲法を定めるのだ。神様への信仰が歌われていますね。アメリカ建国の父たちをはじめ、アメリカの発展に貢献した人々が神様への信頼によって自由と独立を守ってきた。そのことを覚えようではありませんか。私たち一人一人も聖書が教えるように神様に信頼すること、それがそれぞれの人生において、また今具体的に何か課題を抱えているとしたら、その課題の中で大きな力になるんだ。そのことを体験していきたい、そう思います。お祈りを捧げましょう。全能の神様、あなたはこの世界を作られたお方です。私たちはあなたによって作られ、生かされ、守られ、導かれています。私たちの人生の一瞬一瞬があなたに依存しています。それなのに私たちは自分が神様から独立した存在であるかのように思い違いをしています。あなたへの信頼を忘れがちです。そんな私たちを憐れんでください。許してください。あなたへの信頼に立ち返らせてください。今朝あなたは私たちに、民よ、どんな時にも神に信頼せよ、このお言葉をもって励ましてくださいました。私たちの日々をあなたにより頼み、あなたに委ね、あなたの前に謙虚に導きを求める日々としてください。主イエスキリストによって祈ります。アーメン。